はい、今日のエルミア愛花の2章、このところでは1章に引き続いて、最初の方、何故主はそのように怒られたのかと、憤られたのかと、いうことですが、これは前のところからずっとあったわけですね。これは前の1章の18、20、これ前にも触れたところですね、エレミア愛花の1章の18、20、22に繰り返し書いてある、私が主の口、主の言葉に背いたのだと。あるいは20節に、私は背きに背いた。20節ですね、20節。見てください、主よ、この苦しみを。胸は叫んばかり、心は乱れています。それは私は神様に背きに背いたゆえの、このような大変な事態になったと。この私っていうのはエルサレムの民をこのようにエレミア自身の言葉で言わしているところありますけれども、この場合は私っていうのはユダヤの民なわけですね。で、22節にも、あなたに背いた私が懲らしめられたように敵もこのように裁きを受けますようにとか言ってますけれども、この背いたということが繰り返し書いてあっておると。で、2章の1節、今日のところですね、その何故主を憤ったのかということは当然今のですね、非常に単純なことで、神様に背き背きしたと繰り返し預言者を送っても聞こうとしなかった。だからイスラエルの栄光を天から投げ打ったというわけです。これで見ても分かりますが、神様からこのように非常に厳しい運命に、されてしまうのは、繰り返し神様に背きしたからだという、非常にはっきりとしたことが書いてあるわけです。この神様の裁きの激しさっていうものが後々ずっと書いてあるんですね。怒りは3節にもありますが、ヤコブ、これはユダの民を言い換えているわけですが、火のようになったと。これほどまでに、ですね、して、その正しい道が外れるということはどのような事態をもたらすかを思い知らせて、そこから本当の悔い改めに至らせようとしたと、そういうことがここから伺えるわけです。その裏に書いたら、悔い改めるということは非常に重要なことで、これがしない、これがない限りは人間はこのように絶えざる神様を敵とする事態になると。それが神様が敵となるという、これはこんなことは最も恐ろしいことで、神は全能の神なのだから、神様が敵となったどんな強力な兵隊も、あるいは権力者も、必ずここでその時に滅ぼされる。4節で敵となってですね、弓を引き絞り、瞳のように愛しとったものを苦しめるようになって、みんな殺してしまったとか、みんなっていうのは、これは詩的な誇張表現でありますけれども、多数の人をですね、イスラエル、それからさらにユダの人々が死んでいったと。火のような怒り、随分厳しい激しい言葉で書き連れられていますが、これは神様が敵となったらですね、こういうの本当に人間はとても立ち行かないと。五節でも、もう一度死は敵となったのだと。で、王も祭司もみんなですね、祭壇、目に見える祭壇や聖女も、上司も7節にあるように、次から次へとですね、徹底的にその目に見えるものも、神殿やそういうものも、あるいは人の命までも この神様がそういうことで滅ぼすということをなされたという、このことですね、神様が敵となるといったどんなそのものでもこのように裁かれてしまう、ちょうどその逆が神様の味方になったらどんな敵が来ても守られると、こういうふうに非常に対照的に聖書の場合両方はっきり書いてあるわけです。神様とこんな厳しいこともされるのかというのを驚かされるところなんですけれども、それもみんな本当の神様を敵としない味方とするようにという、そういうところからそんなことも起こっているというわけですね。で、旧約聖書にこういう神を味方とするということも当然載っておるわけで、それは詩編でもそういう言葉をちょっと見ておきますが、詩編の118、詩編の118の5節からのところです。5節からのところ、118の5節からですね。この118の5節から、苦難の狭間から主を呼び求めると、主が答えて解き放された、解き放してくださった、主は私の味方だ、主が味方だ、助けとなって私を憎む者を支配させてくださる、さっきのエレミア書では神が敵となられたと、それであのような本当に悲劇的な事態になったと。他方では聖書はこういうふうに、神様が私たちの味方になって、どんな人間が起こってもそれから守られると、そういうことがここにも対照的にですね、さっきのところとは対照的に神様が味方になってくださる、真理につくものは神様が味方すると。だけどその真理、神様の真実に意図的に逆らい続けるものは必ず神様が敵となって滅ぼされると、それは時がいつ来るかわからない。で、そういう人はすぐにでも裁きがあるというのは、これは主の平安という心の清い安らぎというものは決してそういう人には訪れないという、そういう形ですでに生きている時から裁きがある。何ら裁きもないようであっても、まずその魂のうちに確実にそのようなことを、そういえば確実に裁きを受けるというわけですね。で、こういった見方は大事なことで、ああいう政治的なことでですね、散々嘘を言ってるか見過ぎたようなことを言う、そういう人たちは涼しい顔してですね、時が来たら国民を忘れて何にも罰も裁きもないではないかと思いやすいですけれども、一方ではそういう人たちは必ずその魂のうちに、この聖書の世界にあるような清い喜びや清い平安というのは、もうそれこそ決してですね、決してそういうことは与えられないと、非常に淀んだものですね、そういう淀んだものが心の中に立ちかめてくるという形で、もうすぐに裁きはあるというわけです。そしてまた時が来たら神様の御心によって、外見的にもですね、非常な苦しいことに落ち込まされるということが当然あり得るわけですが、神様こそ味方になればということですね。もう一箇所だけこういうふうに、私たちはこの愛歌で言われているような非常に激しい裁きを受けることなく、神様が味方となってくださる道へと導き入れられたというわけですね。あと詩編の124ですね、124の1節からも、1、2、3もそうですね、1、2、3、4、5 詩編の124編、短い詩ですが、これ非常にはっきりとですね、神様が味方でなかったらどうなるか、124編ですね、詩編の。詩編の124編に一節から、イスラエル家、主が私たちの味方でなかったなら、主が私たちの味方でなかったならば、このように2回も繰り返して異例の形をとっています。私たちに逆らう者、敵対する者が立った時、その時私たちは生きながら敵意の炎、敵意の火に飲み込まれていた、焼かれていたと。そして大水が押し流し、激流が私たちを飲み込んでいったと、そういう経験を非常に深くこの124編を書いた人、一応ダビデとなっていますが、だからこそ主を称えようと、というわけですね。主が味方になってくださったという非常に深い経験がだけがテーマになっていると、124編ですね。だからこのことと、対照的になっているということはわかるわけですね。本当に主が敵となったらどんなことが起こるかわからない、主が味方になってくださるか、敵になるのかと、そのたった2つのことなんですけれども、その味方となってくださるような大きな転換をするために、このような厳しい運命が民族として、降り注いだと。でもここまでしなんだら、その立ち返りというのができないということで、2章のこのエリミア哀歌の2章の11節、今の哀歌のエリミア哀歌1287ページのところですね、さっきの。哀歌の2章の11節のところ、私の目は涙に霞み、胸は裂けると、私の民の娘が打ち砕かれたので、腹綿が溶けて血に流れるというぐらいですね、このように哀歌の2章の11節で、言われています。そしてその下の段の海のように深い痛手を負った13節でも、こういう表現というのは他にはないですけれども、神様に背き背きしたら、確かにですね、海のように深い痛手を負うっていう、この時に受けた苦難の深さ、大きさというものがこういう表現で言われているというわけですね。ここから立ち返ったら、さっきのようにどんな事態があっても神様は味方になってくれると、で神様の愛が海のように深いということも分かるんだけど、ね、ここは傷がそのように海のように深いというわけですね。で、予言、西予言者たちはこの14であるように、立ち返らせるためには罪を暴いて本当の罪を知らせないといけないのに、宗教家たちもそれを隠すばっかり、そういった事態だというわけですね。そして、さっき読んだところのですね、17節に入って、主は計画したことを実現している、背きすれば必ず裁かれると、非常に大変な事態が起こるということを言われたわけで、それが本当に起こった。それが神様からの言葉を預言者たちが告げ知らしたのに、それを聞こうとしなかったわけですね。で、このように確実にそれが実現した、悲惨なことになったというわけです。 この18節ですね、シオンの城壁に向かって言ってる。人間城壁に向かって、こういうことを言うのも異例のことですね。これは意志が叫ぶという表現があったようにですね、それは本当に、非常に深い強い感情というものは、生物でない無生物ですらもですね、このように叫ぶのだと。それが叫んでるほどに非常に深いところからですね、そういった悲しみが生じているんだと。昼も夜も夜通し涙を流す、そのぐらい深い悲しみだというわけですね。そしてこのように深い悲しみを持って自分の罪の大きさを知るところからですね、立ち返りという道へ進んでいくのだと。こういったところからですね、あのイエス様が三条の教えの時に、ああ幸いだ悲しむ者ということを言われたです。確かにこのエレミアの深い悲しみ、そして民の一部の人たちもそういう悲しみを持った人たちもおったわけですけれども、そしてこのような深い悲しみのゆえにですね、神様が顧みられたということがあるわけです。水のように注ぎ出す、川のように涙を注ぎ出すと、それに似た表現ですけれども、本当に心の魂の深いところから、この深い裁き、あるいは悲しみ、民の滅び、そういう人たちのことを思ってですね、全身全霊をそこに注ぎ出すと。注ぎ出して、そこからですね、立ち返るという意味なわけですよね。だから私たちもそういう自分たちの犯した罪、間違った道に対して本当に心を注ぎ出して、そのことを深く悲しみ、そして許してくださったイエス様に心から立ち返ろうとすると、そういったことが暗にこういうところから指し示されているというわけですね。エレミア哀歌悲しみの歌ということだけでこんなに長くですね、ずっと繰り返し書かれているというのはとても意外なことですね。悲しみが深いほどまたそこからの恵みは深いと。ということがこういうところから言われようとしているのがわかります。で、こうしたこの神様への叫びというものですね、悲しみとかそういったものが新約聖書で詩を憐れみためキリエレイソンと、これは当時もう死にかかったような状態にまで陥ることが多かったわけですね。全く生まれついて目が見えないと、あるいは耳が聞こえない、あるいは寝たきりである、そういった時に本当に、イエス様は来られたということで必死になってですね、死を憐れんでくださいとキリエレイソンと叫んだ。弟子たちでしらも黙りなさいと、うるさいと言っても叫びながらついてきたと。それはそういう大変苦しい人生をですね、そういう昔には全く目が見えないということはもう家の者からも見放されると、周囲からも見放されたりして、道端に立って食物の旅行というですね、誰か来たかわからんでも、この悲しみや苦しみは誰に言ってもわからないはずだったと思います。そういった中から必死になってですね、心を注ぎ出した。もう今日の私たちにおいてもこの水が注ぎ出すように心を注ぎ出す、そういうことでイエス様が聞いてくださったということがありますので、何に心を注ぎ出すのかと。この頃の若い人たちは一体何に心を注ぎ出したんだろうかということもですね、スマホなんかをいじって、そういう滑稽とか さまざまなゲーム、遊び、暴力シーンとか、もう本当につまらないような、子供が喜ぶようなことをスマホでいじってみては喜ぶとかいうことが、ものすごい驚くほどたくさんの人がしてるっていうのを NHK の、 あの報道番組で見て、まあ、実は驚かされたんですね。本当にたわいもない家の中で奇妙なことをしたり、奇妙なものを買ってきて、子供が喜ぶようなことをして、大の大人がそれを YouTube に投稿してですね、それ大変な人たちがそれを見ているの、 億単位の人、1億回も見ている人、アクセス数があるだとか、まあちょっと本当に信じがたいようなことです。そんなんだけして収益をたくさん上げているとか、まあ、そういうふうに、この便利な機械ができてから心を注ぎ出すものがますますそういうふうに間違ったものになってきているということを全体として思うわけですね。そういうことで、私たちはイエス様がまず 神の義と神のですね、求めなさいと、神の義、神の国を求めると、その切実さというものが言われた。そして、さっき詩編で見たように、こうした切実な気持ちというのは詩編の中に非常に豊かにあるということですね。私たちの信仰がなまってきたら、こういうふうに注ぎ出すと、神様に心を本当に注ぎ出すということがなくなってしまう。喜ばしい時も苦しい時も悲しい時も、心を注ぎ出して、そして願うと、あるいは感謝をすると、まあ、そういった柔軟な、あるいは柔らかな心というものがですね、私たちがいつも思うべきことだと。イエス様が、私を本当に信じる者は命の水が湧きあふれると、そういう心の中湧きあふれてくると、そういうようなことも、こうした気持ちですね、この場合はその悲しみが湧きあふれると、イエス様を知ったらですね、命が湧きあふれると、そのぐらい湧きあふれてくるものが大きく違ってくるということもですね、イエス様の言葉からも思い出されるというところです。はい、以上です。